この9章ではパウロは使徒についての務めを語っています。一節を見ると、私は使徒ではないのですかという言葉が出てきます。これはコリントの教会の中の人たちに、このパウロは本当に使徒なんだろうかと疑う人たちがいたということです。一節の中頃に、私は私たちの主イエスを見なかったのですか。彼は見たわけです。復活のキリストにお会いし、そして彼はこの異邦人の使徒として召されたということは明確なことであったわけです。ですから彼はもうもはやユダヤ人に福音を伝えるよりは、全く何も知らない異邦人にこのイエス様の救いを伝えるという働きをしたわけです。そしてまたコリントの地にあって彼は伝道して、一節の終わり見ると、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかとはっきりと言っているわけです。ですから教会の中に疑う者たちはいましたけれども、彼は明確に自分が復活のイエス・キリストからこの働きを任じられて、そのために用いられているということをこの章で明らかにしています。そしてまた彼は天幕職人であったわけなんですけれども、しかし後には彼は福音宣教のためにもう全てを捧げる、そしてまた教会はこのバックアップするということがあったわけです。特にこのマケドニア、ギリシャの北の方の小さな教会はこのパウロのために一生懸命支援したということは他の書簡を通して見ることができるわけです。しかしこのコリントの教会は、まあ、言うなれば豊かな大きな教会であったんですけれども、どれほどパウロを支援していたんだろうかということをこの書を通して思わさせられるわけです。9節を見ると、このモーセの律法に脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。まあ、脱穀をする、まあ、大きな石臼をこのぐるぐる回して引いて、そして脱穀をする牛がいるんですけれども、靴子をかけない、口は押しない、それはその引きながらまたこの飼料を食べるということをさせるわけです。働く牛に口子をかけて食べさせなかったら、もちろんその牛はもう食べないと死んでしまうということになるわけなんですけれども、それは10節を見ると、私たちのために言っておられるのではありませんかと、パウロはそのようなことを言っています。また13節を見ると、あなた方は宮に奉しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に使えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですかと、これはこの宮に使える、神殿で使える祭司やまたレビ人に捧げられたものから彼らのこの取り分が与えられるってこともその律法の書にはちゃんと記されてあるわけです。そしてそのことはこの新約聖書にこの移ってきても14節を見ると、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。それはもう今日に至ってきているわけです。牧師やまた宣教師、そうした働きはもう教会で、そしてまた伝道の方面でもうそれを一つの務めとして全うしていく、そのような働きに任じられている。それはもう特別な働きであるわけです。そしてパウロはこの福音を述べ伝えるっていうのは16節見ると、そうせずにはいられないのですと彼は語っていて、そしてこの17節には自発的っていうような言葉が出てくるんですけれども、17節終わりを見ると、それは私に務めとして委ねられているのですと。だから彼の働きの中心は何だったのか、もうもはやテントを作って生活をするっていう生き方ではなくて、福音宣教のために彼はもう全力を尽くしていったということであるわけです。それはもう今日も教会で、まあ、牧師が奉仕をするっていうのは同じことではないかと思います。しかし彼は18節を見ますと、福音宣教によって得る自分の権利を用いない、 そのことを彼は言っています。決して彼はそのことを主張はしませんでした。すべてを神様にお委ねしていく。そして20節を見ると、ユダヤ人にはユダヤ人のようになる。また21節には、律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。22節に、弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためですと。ですから彼は本当にへり下って、ユダヤ人にはユダヤ人のように、またギリシャ人にはギリシャ人、弱い者には弱い者と、もう同じようなこのレベルに立って、彼は福音を伝えていくということをしたわけです。23節を見ると、私も福音の恵みを共に受ける者となる。福音の恵みとは何か。イエス・キリストの救いに預かる。十字架による罪の許し。そして復活によっての永遠の命。彼はその恵みに預かるものとなったということであるわけです。そして最後には目指すべきものがここで語られているわけですけれども、25節を見るならば、彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのです。まあ競技っていうのが出てくるんです。これはおそらくはまあオリンピックのことを指しているんではないかと思います。その当時は優勝者は月桂樹の冠を受けるっていうことがありました。今はもうメダルを受けることに変わっているわけなんですけれども、しかし25節の終わりを見ると、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのですと、パウロは明確に言っているわけです。彼は走るべき工程を走り終えて、もはや義の栄冠が私を待っているばかりであると、そのように他の手紙で彼は記しているわけなんですけれども、私たちの目指すゴールはどこにあるでしょうか。この世の栄光やこの世の富でしょうか。私たちはむしろ朽ちず、またしぼむことのない天の御国において、この義の栄冠を受ける、そのことが私たちの目標ではないでしょうか。私たちもそのような永遠に残るその賞与を得るために、私たちは本当に奮闘し努力し、そしてまたこの世の旅路、そして走るべき行程を走り尽くして、イエス様が喜んで待ってくださる、その人生のゴールを目指して進むものとさせていただきたいと思います。